おはようございます。先週は結構暑かったんですね。熱帯夜もあって眠られない、もう日々が続いたんですけれども、でも昨日から少し涼くなって、まあ、感謝します。今日は皆さん、サムエル記第一の2章1節から10節今読んでくださいましたけれども、その箇所からなんとヤンナの祈りとして共に、分かち合えたと思います。皆さん、私たちは、多くの問題を持っています。たりとり、まあ、どんな家庭も、問題がない人、問題がない、家庭はないと思います。完璧な人生は ありません。いい、暮らし向きの人でも、また悪い暮らし向きの人でも、みんな問題を持っていますね。その問題をどのように解決していくのか、それが人生の知恵ではないかと思います。問題を乗り越えていく方法の一つとして知られていることがありますが、それはその問題を愛することだというんですね。自分にある問題を愛するということですね。まあ、自分にある弱点もあるんです。それも愛し、また、自分を許す方法も、学ぶとき、それはもう弱点ではなく、問題ではなく、それを通して、神様にもっと近づけるいい道になるというふうに言われています。皆さんどうですか？自分の問題、自分の弱点、そういうことを愛するということを、まあ、優しいことではないと思いますけれども、そのように努力していくこと、それが私たちがすべきことだと思います。また、私たちはクリスチャンでしょ？クリスチャンとして、この問題を乗り越えると、もう一つの方があります。それは何でしょうか、皆さん。今日のタイトルを見ると分かると思いますけれども、祈りです。祈ることによって自分の問題を乗り越えていくことができると思います。聖書ではいろんな人たちの祈りが出ています。ソロモンの祈り、ダビデの祈り、モーセの祈り、また、ヤベツの祈り、マリア、ヨナ、最後、イエス様の祈りまで、まあ、その以外にも、たくさんの多くの祈りが出てます。でもそれぞれの祈りの内容も特徴も違いますね。みんな同じではありません。ソロモンは神殿を完成してから神様に感謝の祈りを捧げました。またその神殿に出て祈る民たちの祈りを神様答えてください、こういうように祈りました。モーセはどうしましたか？民たち の罪の代わりに自分の命を取ってください。代わりに民たちを許してください。と言いました。ダビデは、詩篇の半分ぐらいを占めるほど、たくさんの美しい祈りを、主に捧げました。ヤベツという人は、皆さんよく知らないかもしれませんけれども、歴代史第一の四章を見ると、そのヤベツの人が出るんですね。そのヤベツの母が、苦痛のうちで、痛みのうちでこの子を産んだと書いて、それでヤベツの名前になりました。それが、しかしヤベツはそれが自分が痛みの中で苦痛の中で苦難の中で生まれたとして、それを運命として思わなく、神様に自分を大いに祝福してくださいと祈りました。ヨナはどうでしょう？皆さん、大きな魚のお腹の中で悔い改め祈りをしました。またイエス様のことを見ると、十字架で死なれる夜前の夜、まあ決戦前のところで祈りましたけれども、この内容は本当に悲しいんです。この以外にも聖書にはたくさんの人たちの祈りが出てますけれども、その中で今日はハンナの祈りを皆さんと共に見たいと思います。 皆さん、普段私たちは祈りといえばどうなんですか？私たちが自分の願いを神様に求めることだと思うでしょう。実際私たちの祈りのことを内容を見ると、これください、あれください、この問題解決してください、この病気を癒してくださいという時が結構多いんです。多分 90% 以上が何かを求める祈りではないかと思いますね。自分のことを見てもそうなんです。神様にもうただ求めることだけ。もちろんそれが間違ってる、そのことではありません。問題は何でしょう？何かを求めた祈りに神様が答えてくださったんですけど、その後が問題です。皆さん、この雨晴れて傘忘れるというそのことはじゃあるんです。何か、切迫な時があるんです。求める時は本当に、まあ、神様にすがりついて祈るんですけれども、それが答えられた時には祈りをしなくなってしまう。しないで忘れてしまう。神様の存在さえも忘れる時がこうあります。それが問題ということですね。何か求めるということは、まあ、それが問題ではありません。まあ、当然私たちはすべきことだと思います。今日の見言葉、供養の箇所を見ると、ハンナの祈りですね。まあ、ハンナはどうなんで人ですか？祈りの女と呼ばれます。サムエル記始まる一章からハンナは祈る姿が出ています。どうやってこのハンナは祈る人になったでしょうか？聖書を読んでみると、神様がハンナの胎を閉じておられたと書いてあります。それで子供がいなかったんです。それで夫エルカナが第2番目に結婚して、その得た女がペニンナという人なんですけども、この女は子供がいました。これが問題です。ハンナは子供がいない、ペニンナは子供がいる。このペニンナがハンナを下げしました。またひどくいら立たせたと聖書には書いてあります。無視したんです。私は子供はいるけど、あなたは子供いないでしょ。それでハンナは涙を流しました。聖書を見ると、主の前で激しく泣いた、それで祈ったと書いてあります。子供がいなかった、それがハンナが祈り始めたことになります。当時、皆さん、結婚した女に子供がいないということは大きな恥でした。特に子供の中で息子がいないと、こと、息子を産まない、産むことができないということは、まるで罪人のように扱われてです。中東地域で、もう日本でも昔そうだったかもしれません。韓国も昔そうだったんです。女の子を10人産んでも息子一人いないと無視されました。もうハンナの時代にもそうだったんですね。それで、ハンナが祈りを始めたんです。彼女に問題があったから、彼女が祈りを始めたということがわかります。これを考えてみると、皆さん、自分に少しの、足りなさ、また苦しみがあると、それが祈りの原動力になると思います。ハレルヤ。どうですか、皆さん。平坦な人生、何も問題がない人生、いいと思うんですけれども、実際見ると、あんまり祈らないことがわかります。でも皆さん、ハンナは自分に子供がいなくて、また、ペニンナに苦しまれて、そういうの涙流しす生活をしましたけれども、それに対して、恨みませんでした。人に対しては何も恨むことはない。不平不満したことはありません。逆に 彼女の祈りを見ると神様の恵みだけを求めることがわかります。そして彼女は断食しながら誓願の祈りまでしました。子供が与えられるとこの子供を主にお渡しますと、一生頭にカミソリを当てません、ナジェリ人として捧げますと祈りました。ハナは息子を産んで、その息子のまあ可愛らしいこの顔を見たくて求めたのではありません。自分が受けたこの苦しみ、ある面ではこの恥を脱ぎたかったと思います。結局彼女は祈りを通じて息子を産むことができました。それでその息子の名前をサムエルと付けました。サムエルの名前、意味が主に求めるという意味なんです。そしてハンナは約束した通りに、このサムエルが父離れした時、その息子を主に委ねました。お渡しますと約束したから。その後ハンナが主に感謝しながら賛美した内容が、今日の2章1節から10節の祈りの内容です。彼女の祈りを見ると本当に皆さん感動的です。祈って子供が与えられました。しかし彼女の祈りは止まらなかったんです。さっき申し上げたように、問題があるとき私は祈りますけれども、それが解決されるとあんまり祈らないんですけれども、彼女は全然変わらない祈りの生活を知ったこと、それも年ごとに主の前に主の神殿に登って、まあ、生贄を捧げながら祈ることを知ったんです。今日の祈りのこの内容、ある面ではこの賛美だと思うんですけども、祈りの内容を見ると、自分の祈りに応えてくださった神様、主に感謝して、また賛美をする、ハンナのことを見ることがわかります。彼女の信仰がよくわかるんです。皆さん、ハンナの祈りを見ると、まず彼女はこのように告白しています。一節を見るとですね、皆さん、スクリーン出ますので一緒に読んでみましょう。彼女の告白です。せーの。私の心は主にあって大いに喜び。私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。アメン。まず彼女の祈りを見ると、主を喜ぶということなんです。主に感謝して喜びの祈りをしているんです。申し上げたように、ハンナは息子がいなかったんです。蔑まれたり、無視されたりしました。当時、女性として最も大きなこの苦痛と悲しみを抱いて生きていたんです。そんな彼女が断食して誓願の祈りで主に懇願したんですね。その時神様がハンナの祈りに応えてくださいました。だからどんなに嬉しかったでしょう。皆さん、自分の祈りに応えてくださる神様を経験することほど嬉しいことはないと思います。皆さんも経験あると思います。自分が祈ったんですけども、答えられた。ハレルヤとしながら、神様生きておられるというんです。それで、悲しくて苦しかったその心が、今は喜びで満たされましたというように今、彼女は告白しています。心は、私の心は主にあって、 って大いに喜びと賛美している。また私の角は高く上がりましたと、この表現は何ですか。子供がいないということによって、まあ、無視されたことによって崩れてしまったこのプライドが回復されましたということです。また今までは罪人のようになってもう沈黙したんですけれども、今は口を大きく開けて主の恵みを伝えることができましたことです。子供が与えられたことも嬉しいんですけれども、彼女にとっては自分の祈りに応えてくださった神様がもと嬉しくて、まあ、喜びが満たされたということなんです。もし彼女が息子をもと嬉しく思ったとすれば、皆さんこのような賛美できなかったと思います。なぜでしょうか。今自分の子供を主に委ねなければならない、その状況なんです。皆さん、子供が父離れる頃になると、皆さんどうなんですか。本当に、可愛くて可愛くて仕方ないほどでしょう。父離れる時も3歳か4歳ぐらいになると思います。今はもう早くて1歳で父離れするんですけれども、まあ昔は少し遅くなって3歳4歳までだと思うんですが、可愛くて可愛くて、その子供を彼女は今祈りを通して与えられた一人の息子を捧げなければならない。生贄として捧げることではないんですけれども、主に委ねる、自分の懐でいるのではなく神殿に委ねるということです。皆さん、これが嬉しいことでしょうか。子供が10人いても、どの子供でも別れて暮らすということは、お母さんとして胸が引き裂かれるほどの痛みがあると思います。まして皆さん、あれほど願っていたこの子供でした。やっと授かったんです。その子供を目に入れても痛くない子供を主に委ねるということは嬉しいことではないと思います。心は本当に痛いです。でも今カンナは神様に対して喜びますと言って祈っているんです。僕が子供の時、家で牛を飼いました。昔はこの農業することに役に立ったからですね、一匹飼いましたけれども、まあ、大牛より、まあ、雌牛の方が好きだったんです。なぜならと、おとなしくて人の話もよく、聞く理由もあります。でも、子牛を産むとそれを売るとどうなりますか？お金になる。財産になる。だから、大牛より雌牛を産むと好きだったんですけれども、あるいはその牛が子牛を産みました。子供を産みました。皆さん、子牛見たことありますか？田舎で育てられた方々は見たことあると思いますけども、本当に可愛いんです。もう3ヶ月になると一番いい時期なんです。売るときに。それで3ヶ月経ったか、おじいさんが、その子牛を売ってしまいました。でもその朝からこの母が泣き始めましたね。どうやってわからないですけども、もう朝から泣くて泣くて、それでその子牛を飼う人が家に到着 でからはもうこの大きな目から涙を流しながら大きい声で泣いたんです。子供の時それを見て本当に悲しかったんです。その覚えが今も残っているんです。動物もそうなんですね。自分の子供と別れるということを悲しいんです。
皆さん、まあましてハンナは言うまでもないと思います。
子供と心を痛くて痛くて、でも彼女は今喜び満たされましたと今賛美しているんです。なぜでしょうか。子供より神様の方がもっと彼女にとっては嬉しかったんです。
そのハンナが今祈るんです。
心が痛いんですけども、
そのハンナが何と言うんですか。主にあって大いに喜びますと。
すごい信仰だと思います。皆さん、
ハンナは息子と別れるこの悲しみより
息子を
主に委ねる喜びがもっと大きかったということが分かります。
死ぬことではないから、一年一回会えるから、神様がよく育ててくださることを信じるから、すべてのことを委ねるというその心がハンナにありました。
ハンナはプレゼントとして与えられたその子供より、
プレゼントをくださった神様がもっと大事だった、それで神様もっと喜んだということなんです。
ただ神様のために喜びがあって賛美したということです。
この世の喜びは皆さん神様から与えられた喜びだと思います。ハレルヤ。喜べない、絶対に喜べない時に主によって喜びがあふれる、主に栄光を捧げることができるからです。
皆さんもこのような喜びが経験できるように祝福します。
ハレルヤ。主がくださった喜びによって心の痛みより神様ごと考えてみると、そのと喜びがあふれるということで、ハンナのように祈ることができますように。これがハンナの祈りの大きな特徴なんです。悲しい時でも主を賛美し神様を喜ぶこと、これがハンナの祈りの特徴です。
皆さん、祝福ということは何でしょうか。私たちは世のものをもっと持っているか持ってないかのことで話すんですけれども、そうではありません。世のものをすべて失ったとしても祝福されないとわけでもありません。本当の祝福は皆さん神様に対する信仰を持つことだと信じます。ハレルヤ。
神様に対しての信仰を持つことです。
神様を見上げること、神様を求めることが本当の祝福だと信じます。
ダビデの祈りを見るとわかります。苦難の中でも苦しまれる時でも彼はいつも神様を見上げて神様に祈ったということがわかります。
今ハンナは本当に大事な一人子息子から離れながら神様を賛美しています。これが信仰ある人の姿だと思います。
皆さん、私たちはどうでしょうか。
与えられると喜びますけれども、与えられたものを神様に捧げるのは
惜しんだりするのではないでしょうか。与えるときは喜ぶんですけれども、それを捧げると、ああ惜しいと思う、これが私たちではないでしょうか。ハンナはその姿がありませんでした。最初から神様がくださったものだからとこの思いがあって、 それを、サムエルを神様に委ねることができました。皆さん、最近の人たちになくてはならないものがあります。何でしょう。皆さんみんな持っているもの、スマホです。スマホは本当に便利な道具です。現金もクレジットカードも持てなくてもいいんです。左右がいらない。スマホだけあればほとんどの買い物できます。電車も乗れます。手帳もいらない。全部スマホで記録して写真撮って、どこでもでも見ることができます。音楽も聴けるし、読書もできるし、外国に行ってもスマホが通訳してくれるんです。もう地図も出るから、ナビができるから、どこでも行けます。2週間前、私、その休みの時、宮城県、初めて行ったんですけども、ナビで、スマホで全部探していきました。すべてができるものが今スマホです。それで、高いものは何十万円もします。それを皆さん失くしまったと皆さん考えてみましょう。スマホをよく使わない方々はもう、ああ、失ったなと思うかもしれませんけども、10代、20代、30代、若者たちは、もう大変です。大変なことです。なぜなると、スマホなしには仕事ができない人もたくさんいるから。そこには、個人情報が全部入っているから。写真から、もうメールから、全部あります。もう、うちの息子のような人は、この世がもう滅ぼしたような感じかもしれない。それが全部だからです。本当にもう悔しくて、ある人はもう我慢できない人もいるかもしれない。でも皆さん、この世にスマホだけ、スマホだけではなく、本当に自分が大事に思う何かを失おうと、ほとんどの人はそのように、まあ、怒り、まあ、憤り、また我慢できない、イライラするかもしれない。でも、皆さん、私たちの信仰に対してはどうでしょうか。私たちの信仰を邪魔して、ある意味では主に対する信仰と信頼を失わせるものに対しては、皆さんどうしますか。本当に我慢できなくて、怒りがある、イライラするんですか？スマホは、新しいものを買えば大丈夫です。もちろん、その中にあるものを失うかもしれません。でも、クラウドに全部ある情報は残っているから、新しいものを買えばいいと思います。しかし、私の信仰はどうでしょう、皆さん。一回失うと。一回それが、つまずくと、回復することには時間結構かかります。しかし、それに対して私たちあんまり気にしないんです。自分の信仰を邪魔することに対して、霊的な問題に対してあんまり気にしないんです。ハナは子供、本当に大事なものでしょう。大切な存在です。でも、神様より、そうではないということでした。神様をもっと大事に思った彼女の心がわかります。愛する皆さん、私たちの誠の喜びは、神様が自分の神様になってくださったことにあると信じます。ハレルヤ。神様より大きい喜びはありませんという信仰告白がハンナの告白でした。
ハンナは自分が神の所有になったことを今喜び、また賛美しています。自分が神の所有であることを知ったとき、クロスの喜び、それが祝福であることをハンナは知っていました。だから今大きい喜びがあるというふうに賛美したんです。そうですね、皆さん、神様だけが誠の喜びと賛美の源であると信じます。ハレルヤ。それはハンナのように神様の恵みを経験していただけができる告白だと思います。2番目にハンナの祈りを見ると今何という告白しますか？主のような方はいないと。2節を見ると主のように聖なる方はいません。誠にあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。神様と比べることができるものは誰、何とちもいないということです。また、主だけに一番最上の価値を置いた、その彼女の告白です。世の名誉も、位も、富も、主と変えられない、そのことだと今、ことはないというように告白しているんです。聖書を見ると、畑で宝を見つけた人が、それをそのまま隠して、行って自分が持っているものを全部売り払って、その畑を買います。価値がもっとあるからということですね。宝に。だからもう畑まで全部買います。それで喜んでいます。この喜びが、ハンナの喜びです。宝を見つけた人の喜び。それぐらいの価値が神様にあるということを、息子よりも神様にあるということを今告白しているところです。本当に苦労してさせかったこの息子なんですけれども、もし私がハンナの立場になったら、私はこの息子のことにもっと価値を置いたと思います。これが普通の人間の心だからです。しかしハンナはそうではありませんでした。神様だけが彼女にとっての最高の価値でした。それで一番大事な息子を主に委ねることができたと思います。聖書を見るとハンナだけではなくアブラハムもそのようにしました。アブラハムはもっと元そういうような心を持っていると思います。100歳で与えられました、子供が。本当に大切な子供です。しかしその子供、神様が生贄に捧げなさいと言われました。そのことを聞いてアブラハムは一瞬も躊躇しなく翌朝早く起きて支度して、モリアの山まで歩いて行きました。ハンナは年に一度は見ることはできますが、イサクは生贄もとして捧げなければならないです。殺すということです。しかし、アブラハムは躊躇しません。アブラハムもハンナも神様に最上の最高の価値を置いたと思います。だからこういうようなことができたと思います。こういうような信仰が皆さん世に勝つことができると信じます。聖書はなぜこのようなことを私たちに話してくださるんですか？皆さん持っているみんなの息子たちを全部捧げなさいということでしょうか？そういうことではありません。神様はそういうような方ではありません。どっちに価値を置いているのかを、それを見て私たちに話してくださるんです。 自分のものに、自分の息子に、自分の家族に、もっと大きな価値を置くのか、そうではなく、その家族を与えてくださった神様、子供を与えてくださった神様をもっと大事に思うのか、ということを今教えてくださるということです。神様は、心からご自分を愛する人を神様は高く知ってくださいます。それで、詩篇73篇25節を見ると、あなたの他に天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。と、今、この詩人は賛美しました。このような告白が僕と皆さんできますように祈りましょう。ハレルヤ。神様より大事な方は誰一人もいません。求めないということです。主だけを求めるということです。三つ目に皆さん、六節を見ると、どう書いてありますか。ハンナは絶対的な主権、神様の絶対的な主権を告白しています。三節から六節までのまあ、告白なんですけれども、まあ、全部を見ることは時間的には無理ですので、簡単に見ると、今、六節見ると、何と告白していますか？主は殺し、また生かしますと。主は殺し、また生かす方であると。結局、命は神様の御手にあるということが告白です。生きることも死ぬことも神様の御手にあるというふうに、自分すべての人生のことを、まあ、主に委ねるような、その祈りが、このことです。神様も、私たちに、そうおっしゃってくださいました。恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは、私のもの。イザヤ預言者を通して、私たちに話してくださいました。あなたは、私のもの。ということです。皆さん、私たちは主のものであることを信じますか？その信仰を持って生きていきましょう。死ぬことも生きることも主の御手にあります。私たちのすべての問題を主に委ねましょう。私が神様に自分のものを委ねると、その問題はもう自分の問題ではありません。これその時からは神様の問題になります。投げることです。皆さん、委ねるということは、本当の意味は投げるということです。どこに？神様に投げるということです。自分が持っているのではなく、主に投げるということで、主が解決してくださいという意味なんです。信じるからです、それ。死ぬことも生きることも、主の御手にあるということを信じるから、この問題までも神様に委ねる。これを信じる人は、皆さん、思いを煩いません。悩まないんです。なぜならば、ヘブル書に書いてあるように、問題を持って大胆に恵みの御座に近づくと、その方は、その人は、憐れみを受けます。また、恵みをいただきます。また、折にかなって助けを受けることができるからです。俺にかなって助けてくださる神様の助けを経験することができるから。皆さん、主の身元に皆さんの問題を持って大胆に近づくことができますように祝福します。ハレルヤ。七節を見てみましょう。七節を見ると、主は貧しくし、また富ませというように賛美しています。私たちの人生の貧しさと富も主の御手にあります。もし皆さん現在貧しいですか？そうではなく富んでいますか？の貧しさと富というの基準が全部違うから、ね、自分は貧しいです、富んでいますと、まあ、それぞれの答えができると思いますが、皆さん、神様が私たちは貧しくし、また富ませたというように信じましょう。少し足りなくても、皆さんそれに
満足して持続する人生は幸いな人だと思います。ハレルヤ。
もし他の人より豊かであれば、豊かにしてくださった神様に感謝して、そのものを使って主に使える、周りの人たちに使える人、その人も幸いな人生だと思います。
持っているから悲しい、持っていないから、持っていないから悲しい、持っているから、おごり高ぶるということではなく、今自分の状況で感謝して、主に委ねていく人が、
こういうような告白ができると思います。私たちはみんな、金持ちになりたいと思いながら生きていると思いますけれども、
そうではなくても、本当の富は、主にあること、主に委ねていくと神様満たしてくださるから、それが一番豊かな人生だと信じます。ハレルヤ。
今、少し貧しくても、少し豊かにしていても、意味があるからと思います。
それを探していくことが、
私たちの人生だと思います。続けて、その七節のを見ると、ハンナは、主は低くし、また高くしますと告白しました。
この言葉は、先も申し上げたように、主の絶対的な主権を話すことです。低くされた人でも、
高くされることができるということです。
聖書のことを見ると、例えば、ヨセフの人が言ってるんです。ヨセフは本当に、可愛くて可愛くて、このヤコブによって愛された末子でした。綾織の長服を自分だけが切って生活するほど。
しかしある日ヨセフは穴に投げられました。その綾織の長服から奴隷の服に着替えられました。
罪もないのに罪人の身分まで低くされました。上からどんどんどんどん低くされて罪人までなったんです。
しかし神様が高くされたら、
もう一気にエジプトの総理まで高くなりました。
これが今ハンナの告白でしょ。低くしまた高くします。皆さん、私たちに起こるすべてのことから神様を除外させることはできないと信じます。ハレルヤ。
すべては神様の御手で、御心で、摂理で、計画であると信じます。
スズメ一匹でも落ちること、神様の御心だと書いてあります。すべてのことを認めていくということでしょう。
皆さん、この世のことを司る方は、神様です。ハレルヤ。人ではありません。世の偉人ではありません。神様が司ってくださるということです。
寒さが嫌だと思って、このやってくるこの冬をもう防ぐ人はいないでしょ。
これ神様の実体的な主権です。
それに、抗う人は誰もいないと思います。今、ハンナは十節中の最後の時を見ると、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられますと今書いてあります。
神様に逆らう人はいないということでしょう。
神様の絶対的な主権を認めていくこと、
これは神様を正しく知る人ができる告白だと信じます。ハレルヤ。神様の力を、神様がどんな方なのかよく知る人がこういうような告白ができると思います。
皆さんはどうでしょうか。神様をよく正しく知っていますか。それで神様に対して正しく告白しているでしょうか。
皆さん、 ハバクク預言者の告白、皆さん覚えていますか？この有名な箇所でしょう。三章中七章節、皆さん共に読んでみましょう。スクリーン見て、せーの。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は厩舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。
アメン。状況に関係なく、私は神様を喜ぶ。神様のことを主体求める。主にあって楽しむ。これがハバクク預言者の告白です。これが神様をよく正しく知っている人ができ
るその告白だと思います。自分に少し足りない部分があっても、それに対して不平を言うのではなく、自分が世で成功したり失敗したりしても、それで喜んだり悲しんだりすることではなく、自分を救ってくださった神様に会った人ができる告白がこのような告白だと信じます。ハンナがそのような人でした。皆さんと僕がこのようにハンナのように、またこのハバクの預言者のように主を正しくして祈りを持って神様の前に近づくことができる、それを神様を経験する人々になりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。